します。コリント人への手紙第1、4章1節。人は私たちをキリストのしもべ、神の奥義の管理者と考えるべきです。その場合、管理者に要求されることは忠実だと認められることです。
この箇所は今日の一日一章の参照箇所なんですけれども、このところでパウロは自分のことを神の奥義の管理者というふうに言っています。でこの神の奥義という言葉なんですけれども、奥義という言葉は元のギリシャ語ではミステリオン、これがその英語のミステリーになりまして、ミステリーって言ったらもう英語じゃなくてもう日本語ですよね。だから神のミステリーの管理者だと言ってるんですね。で、まあ、ミステリーっていうのはというかその奥義っていうのは一般には知られていなくて、ある限られた人たちだけが知っている事実や真理のことなんですね。でもただそのある限られた人たちが知っているだけじゃなくて、それを知るとものすごい利益がある、ものすごいいいことがある、ものすごく役に立つことがこのミステリアンな、奥義なんですね。で、この新約聖書の当時、当時のですね、イスラエルのあたりの国々、ローマも含めてですね、当時の世界で貢ぎ宗教というのが流行っていたんです。貢ぎ宗教というのは秘密の儀式を持っている宗教で、その儀式は公開されていなくて、信者と認められた人にだけその儀式がこう伝えられるという、そしてその儀式を受けると何かいいことがあるという、そういう宗教が流行っていたんですね。まあ、私たちから見るとそれはただの偶像の宗教に過ぎないんですけども、そういう宗教が流行っていたので、人々はこの奥義という言葉をよく知っていたんですね。ミステリオンという言葉をよく知っていたんですね。それでパウロはそういう宗教の奥義とは全然違うけれども、自分たちは素晴らしい奥義を持っているとこういうふうに言ってるんです。で、奥義ずっとこう伝えられてきて、もうこうある人たちだけが知っていること というとですね、昔からその、憲法とかですね、ああいう格闘技なんかのですね、術がこう一子相伝で伝えられてきて、もう師匠から弟子へこう伝えられてきて、ずっと続いてるってなりますね。それとか手品なんかもですね、手品は種があるんですけども、種も仕掛けもありませんって言いますけども、必ず種があるんですよね。その種はやっぱり弟子でしか教えてもらえないんですね。でそれを公開したらもう手品になりませんのでね、で弟子だけがこう教えられて伝えられてきてるんですね。だから知りたくても知れないんですね。それからその、魔術というのが実際にあるのかどうなのか、聖書には魔術師って出てきますね。インチキなのが多いと思いますけれども、しかし悪霊はですね、そういうのをこう用いますので、神からの力ではなくても悪霊によってですね、そういう魔術ができるのかもしれませんね。でその魔術師などはこの呪文ですね、秘密の呪文があって、それはもう誰も知ることができない、魔術師の弟子にならないと知ることができないというようなものがあって、本当の神様を知らない人々はそういうのを知りたいと思ってたんですね。それから まあ、少しこう、まあ、関係のない、ちょっとそういう宗教とは関係ないことですけれども、私は大学生の時にコカ・コーラのアルバイトをしたことがあるんです。で、そのコカ・コーラのレシピというのは、これもうトップシークレットで、もうその会社の中で、全世界の会社の中で2人しか知らないって言われてたんですね。1人だけだとその人が死んだら分からなくなってしまうので、2人だけ、これがずっと伝えられてきてるというふうに聞いたことがありますね。そういうのも、まあ、ある意味で奥義ですね。まあ、そんなふうにですね、この世界にはいろいろなこの奥義があって、みんなが知りたいけども、それを知ることのできるのは本当に限られた人で、そしてそれを知るとすごくいいことができる、他の人ができないようなことができる、まあ、これが奥義なんですね。で、パウロはですね、福音っていうのがそういう奥義だと、それも他の奥義とは比べ物にならないぐらい素晴らしい奥義だというふうに言ってるんです。私たちそんな何か奥義があればですね、それを知れば役に立つんだら知りたいですよね。もうこの福音こそですね、もう他の奥義とは比べ物にならないほど素晴らしい奥義なんですね。で、その奥義はですね、まあ、3つの部分からなるっていうか、3つの事柄からなるんです。一つは神について、全知全能の神がおられるということが一つですね。二つ目はイエス・キリストはその神の一人子であって救い主であるということです。そして三つ目は、そのイエス・キリストを信じると聖霊が与えられるということ、聖霊は目に見えない神様であるということ、まあ、いわゆる三位一体の、ね、教えなんですけども、まあ、先ほど信仰告白をしましたけれども、この信仰告白も、まあ、3つの部分に分かれていて、最初が神について、次がイエス・キリストについてがちょっと長いんですけども、終わりの方が聖霊についてなんですね。で、この全知全能の神がおられること、イエス・キリストが神の一人子で救い主であること、そして聖霊が神であることを知ると、本当にこの素晴らしいことを知ることになるんですね。まずですね、全知全能の神がおられることを知るとどうなるか、まあ、4つほど私は思いつきました。一つは、神に祝福される道を知ることができる。神様を信じていない人は神に祝福されたいとは思わないでしょうけども、しかし祝福されたい、もういろんな祝福があるようにとは願っていますね。でも本当に祝福を与えることができるのは神様です。その神様の祝福をこの受けるための道が分かるということです。その道はただ一つ、正しいことをすることです。神様の目から見て正しいことをすることです。しかし私たちは何が正しくて何が間違っているのかよく分かりません。でも神様を知ると本当に正しいことと間違っていることが分かり、そしてその神様の祝福を受ける道を知ることができるんですね。二つ目に、神様を知るとこの世界が神のご計画によって動いていることが分かりますし、この世界を動かしているのが神様だということが分かります。それで私たちは全くこう混沌とした世界の中に生きていましたけれども、この世界は神によってしっかりと支えられていて、しっかりと計画されていて、 しっかりとこの、思慮深く何一つ無駄なことも、でたらめなことがないようにされているということです。ですから私たちはこの変わりゆく世界の中で変わらないものを見つけることができますし、どんなに世の中が変わっていって、まあ、こんなコロナウイルスかのようなですね、思いもかけないようなことが起こってきましても、これも神様のご計画の中にあって、神様には良い目的があってそのことをなさっているということを知ることができますし、慌てないで落ち着くことができますね。また3つ目にですね、どんな苦労も神様の許しなしには起こることがない、どんな苦難も神様の御心なしにはですね、起こることがない、だからどんな苦難がやってきても絶望することがないということです。まあ、一つぐらいの苦難でしたら乗り越えていきますけども、二つ三つ重なったらもう人間は絶望してしまって、もうやりきれなくなってしまいますね。しかしたとえそんなことがあったとしてもですね、神様のご計画で起こっているんだ、神様がこの苦労や苦難を与えているんだと、そう思うと苦労が試練になるんですね、苦難が試練になるんですね。試練として受け止めるのと、もう災いとして受け止めるのと、もうえらい違いです。試練と受け止めるならば、試練には良い目的があります。今は苦しいけれども、きっとこの苦しみを通して、きっと良いことがあるんだと思うことができます。そして、神様は、この耐えられない試練を与えることがありませんという言葉が心に響いてきますね。どんな試練も神様はやっぱ手加減して私たちに与えていらっしゃるので、耐えられないほどの試練は与えられないということですね。それから人を恐れることがなくなりますね。この3節を見ると、しかし私たちにとってあなた方に裁かれたり、あるいは人間の法廷で裁かれたりすることは非常に小さなことです。人に悪く言われることは私たちにとって大きなことですし、もし誤って逮捕されて裁判にもかけられたらもう大事ですよね。それがですね、非常に小さなことですと言ってるんです。人を裁くのは神様だけだということを知ったからです。人は正しく裁くことはできません。人は正しく評価することはできません。本当に人を正しくその価値に応じて、その善悪に応じて裁くことができるのは神様だけです。ですから神様はもうすぐ気になりますけども、人を恐れなくなりますね。人の言葉で一喜一憂したりですね、もう人の言葉を気にしてもう、ね、夜も眠れなくなるということがなくなると思いますね。それからこの損得でですね、動くことがなくなりますね。神様がおられない世界でしたら、やっぱり自分の得を考えていかないと、まあ、儲けたいとは思いませんけども、やっぱり生活していかなきゃできませんし、今やってることをずっと続けていくためにもお金が必要ですので、やっぱり何かこうやればそれだけの得るものがないと困りますよね。でもそういうことを考えますけども、私たちに報えられるのは神様だ、神様が一番ふさわしく私たちをこの支え報いてくださるという、そういう 気持ちがあるのでですね、損得を考えないでできますね。なんか与えるだけでやっていくことができますね。まあ、そう徹するためにはすごい訓練が必要ですね。信仰の訓練が必要ですけども、理想的には本当に神様を信じていると、なんか損得を考えないで行動することができるように思いますね。次にですね、イエス・キリストが神の御子で、救い主であるということを、このことがですね、二つ目の部分なんですね。で、イエス・キリストは救い主であるということを知ると、どんないいことがあるか。まず、自分の罪が許されるということをですね、体験することができます。神様を信じないときには、罪ということは、法律を違反して、そして逮捕されるまでは罪を感じないと思うんですけども、神様を知ると、神様の裁きを実感しますので、神様の裁きをこう考えますので、自分のやることなすことにすごく神様にふさわしくないことをやっているように、また神様の御心をこの悲しませるようなことをやっていることを感じるんですね。それで罪をすごく意識するようになります。で、その罪が許されるんですね。罪というのはなかなか許されないものです。まあ、一般的な話で、犯罪を犯した人がどんなにお金積んでも、何十億円積んでも許されることはできませんね。しかし、一番大事な、本当に神様の前でこの罪が許されるということがですね、イエス・キリストを信じるときにその瞬間起こるんですね。ですから、イエス・キリストを信じている人は、もう自分はもう罪を許されている、もう裁きに遭うことがない、もう責められることはないと、もうすごく心が軽くなって、すごいもう軽い明るい気持ちになることができるんですね。二つ目にですね、イエス・キリストを信じると、神様の子供にしていただいて、神様に愛されるということを、神様に愛されているということを確信することができます。まあ、罪が許されるだけではなくて、神の子供にしていただくことができるんですね。で、子供っていうのは本当に親から愛されますよね。他の人でも、好意を持たれることがあってもですね、子供ほど愛される人はいませんね。神様の子供になれば、本当に神様から無限の愛をいただくことができるんですね。もうその愛のこの量も無限ですし、いつまでも続き、なくなることがないような永遠の愛を神様から受けることができるんですね。なかなか私たちはそんな愛を受けることができません。お互い同士愛し合いたいと思っても、なかなかずっとこう愛される続けるということは難しいものです。やっぱり自分の中にこの嫌われる要素がありますんでね。いつも人間関係では嫌われないかな、嫌われないかなと思っていなければいけませんね。しかし、神様は私たちを子供にして、もう無限に永遠に愛してくださるんですね。この愛を受けるこの体験は、もう他では絶対得られないものです。私たちは愛されなければ満たされないものがあります。他の人に愛されてもある程度は満たされるんですけれども、それではどうしても満たされない部分がありますね。これは神様によって愛されて初めて満たされるものです。だから三つ目にですね、イエス・キリストを信じると、このイエス・キリストの皆、 イエス・キリストの皆がですね、すごい効力を発揮してですね、イエス・キリストの皆によって祈ると神様はその祈りを叶えてくださるって言うんです。で、私の名によって祈りなさい、それすれば天の神が叶えてくださると。それはイエス・キリストがそれだけのことをされたからです。そして今も天で私たちの祈りを取りなしてくださっているからです。本当にイエス・キリストの皆によって祈るならば、本当に願っていることが一番良い形で叶えられます。イエス・キリストの名によって祈るならば、病気も癒されます。御言葉にあるんですね。マルコの福音書の16章にですね、こういうふうに書かれて、こういうふうに言われて、イエス様は言ってらっしゃいます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち、私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉で語り、その手で蛇をつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、病人に手を置けば癒されます。こうイエス・キリストの皆にはこんな力があるんですね。名前唱えたらっていう呪文みたいなもんではありません。やっぱりイエス・キリストを本当に信じて、そしてイエス・キリストにこう委ねて、イエス・キリストの皆によって祈るときに、その祈りが叶えられるんですね。私たちがお祈りするときに、最後にイエス・キリストの皆によってお祈りしますっていうのは、それはただの形式ではありません。キリスト教のお祈りはそういうふうに言って終わるんだっていうふうに習った方があるかもしれませんけれども、それは形式ではありません。本当にイエス・キリストの皆によって祈るときに、その祈りがイエス・キリストによって取りなしてもらって、神様に届いて一番良い形で叶えられるんですね。それから、この中に新しい言葉を、新しい言葉で語りとありますけれども、そのイエス・キリストを信じるときに、この新しい言葉が与えられるということがあると思いますね。福音の言葉、救いの言葉、本当に人を生かす言葉が与えられる。私もそのつもりでこの奉仕をさせていただいているんですけれども、聖書を学びながら、本当に聖霊が働いてくださるようにお祈りして、聖霊によってこの言葉が与えられるようにと願って、このようにしています。それからイエス・キリストを信じるときに、死が怖くなくなります。罪が許されて、神の子供にされて、永遠の愛を受けているのですから、もうどんな苦難が来ようと、どんな災いが来ようと、どんな死が来ようと、私たちはその愛から離されることはありません。愛の中で私たちは死んでいって、そしてキリストの懐に委ねられて、そしてやがて復活して、次に目を覚ますときですね、次に目を覚ますときに、イエス・キリストが天から迎えに来られて、私たちは天国に案内されて、そこでずっと暮らすことができるようになります。で、3つ目の部分ですけども、聖霊が、イエス・キリストを信じるならば聖霊が与えられる。そしてその聖霊は神である。このことによってですね、すごいこの幸いというか、すごいこのいいことがあるんですね。まず聖霊が与えられると、神様の御心がよくわかります。神が何を望んでおられるか、神が何を教えていらっしゃるか、神様が自分をどんなふうに導こうとなさっているのかが分かります。ただこれにはやっぱり訓練がいるんですね。聖霊を、イエス・キリストを信じるならば、もう信じた時に聖霊が与えられます。でも聖霊の導きを知るためには、やはり訓練が必要です。昔船乗りは羅針盤と星の位置で 自分がどこにいるのかを知って、そして正しくこの航路を進むことができました。でもそれはちょっとやそっとでそんなことはできるわけではありません。船に何年も何十年も乗って、それでもう今はここにいるというのが分かるんだと思うんですね。神の御心を、この聖霊によって神の御心を知る上でもですね、この御言葉から、そして祈りの中で、そしてこのいろいろなこの周りの動き、そんな中で私たちはこれが御心だと確信していくことができると思うんですね。二つ目に、聖霊は私たちにすごくいい気持ちを与えてくださいます。まずこの神様を賛美するような、ね、気持ちを与えてくださいます。そしてやっぱ感謝の気持ちを与えてくださいますね。ご飯を食べるときにも、こんなおいしいものを与えてくださった神様、感謝しますという気持ちを与えてくださいますね。それから人を愛する気持ちも少しずつ与えてくださって、まあ、だんだんこう、ね、大きくなっていくと思うんですね。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制ってありますけども、まあ、そんな、ね、いろいろいい気持ちを私たちに与えてくださるんですね。また聖霊は私たちに力と賜物を与えてくださいます。本当に聖霊によって自分にはできないことができるようになるんですね。まあ、それをまあこの信仰の歩みの中で経験してきました。できないと思うことが多いですけども、聖霊によって、聖霊がきっとしてくださる、聖霊が自分に力を与えてさせてくださる。まあ、例えば人の前で話をすることができなかった人がクリスチャンになって、このイエスキリストのことをよく伝道するようになられた方があります。よく全然喋らなかった方がですね、クリスチャンになってよく喋られるようになられた方がありますし、音楽などをしたことがなかったのにクリスチャンになって賛美するようになって、なんかものすごく上手に、ね、なられる方がありますし、例えば牧師になる方々も、まあ、一応牧師は神学校に行かんといけませんけれども、そういう勉強なんてものすごく苦手な人ってあるんですね。でもいい牧師になっていらっしゃる方があって、それはまた聖霊が与えられる賜物だなと思いますね。そんなふうに聖霊は私たちにこの力と賜物を与えてくださいます。こんなふうにですね、このキリスト教の奥義、神とキリストと聖霊についてのこの真理を知ることは、すごいもう私たちに役に立つというか、益があるというか、すごい良いことがあるんですね。でそれをですね、パウロは自分は管理人だと言っていますね。パウロだけじゃなくて私たちもその管理人だと思うんです。それを知ってるということは、それを管理しているものだと言っていいと思うんですね。でも、まあ、奥義というけれども、キリスト教のこの教えなんてもう公開されていて誰でも知ることができるじゃないかと言われるかもしれません。しかしこれはね、信仰を持ってない人に、信仰を持ってない人がこのキリスト教の教えを聞いてももう何の意味もないんです。もうただの言葉に過ぎませんし、昔からのある宗教の言葉にしか過ぎないんですね。 本当に目が開かれるときに初めてこの教えがすごいこの奥義、もう本当に私たちにとって役に立つどころか、もう命の力になるような奥義になるんですね。聖書があるじゃないかと、もう聖書はたくさん印刷されていて、もう誰でも聖書を変えるじゃないかと思われるかもしれませんけど、聖書を読んだだけでわからないんですね。やっぱり聖書とこの聖霊を受けていて信仰を持っている私たちが聖書を解説して初めてこの奥義が伝わるんですね。その意味で私たちはこの奥義の管理者です。一人だけで管理してるんではありません。みんなで管理してるんですね。一人だけではもう忘れてしまうかもしれませんし、間違った解釈をしてしまうかもしれませんね。やっぱりクリスチャンみんなでこの真理をずっと受け継いできましたし、ずっとこれからも受け継いでいくんですね。そういう意味で私たちみんなでこの素晴らしい奥義の管理者なんです。で、私たちは忠実であることが必要です。ずっとこう伝えられてきたことをちゃんと学んで、そしてまた忠実に伝えていきたいと思います。一人でも多くの方がこの奥義を知って、この幸いに預かっていただきたいと思いますけれども、まあ、私たちのできることは小さいことかもしれません。しかしその小さいことを忠実にしていきたいなと思いました。愛する天のお父様、今日の御言葉を感謝いたします。私たちが本当に素晴らしい奥義を与えられているので、この奥義を少しでも、多くの方が知っていただきたいと思いますけれども、どうか聖霊が固い心を砕き、閉じた目を開いてくださいますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。